北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話から北村さん、お願いします。
はい、同年代のねお父さんたちのお話を聞いていると、はい、そのネクタイがないとそうどうにも格好がつかないという人が結構多いようなんですよね、はい、まあその急にねクールビズなんて言われても困るとおっしゃいますよね。私もねこの夏は特に暑そうなんなんでね、
はい、
ノーネクタイでシャツ1枚で過ごしそうになりそうですね。
うん、
それどころかできればね、
はい、
水着で過ごしたいなと思うんですがね、
まあ、アロハぐらいな感じでお願いしたいと思いますがまあ確かにずっとねスーツで出勤してネクタイを締めていた方にとってはネクタイを締めていないとかっこ悪いなという思いが ね、
はい、
あるのかもしれません。ちょっと思い込みと言いましょうか、慣れていないからそう感じてしまうだけかもしれないですよね。うん、
逆に言うとね、慣れている服装の方が安心できるから、そのなんとなく続けてしまっているだけのことかもしれませんね。戦後の小津安二郎監督の映画を見ていただきたいと思うんですが、白っぽいズボンを履いたその解禁シャツのね男性が登場しておりますよね。
はい、
小ざっぱりしていい感じなんですよね。
要するにこう気候に合わせた服装を楽しむということではないでしょうかね。
暑い季節にねネクタイなどを締めているのはこれは体にも良くないそうですね。首筋からは体の熱のね 40% が出ていくと言われておりますね。
はい、
つまりネクタイを締めて首筋を塞いでおりますと体の熱の4割は逃げていけずにね中に抱え込まれてしまいますね。
うん、
これでは当然暑いはずなんですよね。
うん、
それでクーラーの温度を低くするわけですね。クーラーの風はどうしても足元に落ちてきますよね。
はい、
足が冷える、頭の方の熱はネクタイで抑え込まれていますから暑いまま、先ほど申しましたが健康には、頭寒足熱なんですよね。すると正反対のことをしているわけですから体にいいはずはないんですよね。
はい、
全国のねオフィスでクーラーの設定温度を26度から28度に上げますと原油ドラム缶155万本使わなくて済むと聞きますね。ノーネクタイなら28度で十分過ごせると思うんですよ。
はい、体に良くて地球環境にもいい、まあ、ネクタイ1本外すだけでこんなに効果があるということですよね。
うん、
まあ、何よりも服装がワンパターンにならなくなると楽しいですしね。
そうですね、皆さん誰だってね一応スーツはね持っていらっしゃると思います。
はい、
こう何かセレモニーがあったりしてネクタイを締めてその出社しますとね周囲の見る目がいつもとちょっと違います。
うん、
誰々さん今日は何かあるんかなとなどと思ってもらえているようですね。
はい、決まりきった服装ではないときに自然と見た目にも気を使うようになりますと、頭も使うようになりますしね。いろいろなおしゃれは柔軟な頭を作る力にもなるのではないでしょうかね。
はい、格好から入るって意外と内面に働きかけてきますね。
はい、
人は外見じゃない中身だとよく言いますよね。でも心理療法の世界では外装を整えて内装をおのずから熟すという言葉があるんですよ。
はい、
健康人らしくすれば健康人になれるというほどの意味なんでしょうが、外装すなわち格好も気をつけないとという解釈ではどうでしょうかね。
うん、
ネクタイの起源は1656年にねフランス王のルイ14世に仕えるためにクロアチアからねパリにやってきた騎兵たちが首に巻いていた白い布だと言われておりますね。これを見たパリの人々の間で 首にスカーフのような布をね巻くのが流行したんだと言いますね、
はい。
ルイ14世も気に入って同じものをたくさん作らせたそうですね。それからもう一つ、娘にねファッションのことを言われて、いいんだ俺はというようになったら老け込むのが早いそうですよ。
なるほど、まあ、本当にね娘さんにこれも服どうとか、これも今日はどうしたらいいって相談したりね、あと奥さんにそういった一緒に服のこと考えてもらったりすると会話も増えていいかもしれないですね。
そうですね、まあ、娘さんもねお父さんと一緒に外へ出るときにはやっぱり自分のお父さんが若く見てもらいたいという意識もありますんでね。
そうですね、はい、では後半の質問コーナー、教えて北村さんです。今日はこんなご質問いただいています。父の三回忌に合わせてお墓を作りたいと思って先日 2,3 軒回ってお店の方に伺いましたが、種類が多くて分かりませんでした。お墓に良い石ってあるのでしょうか。
そうですね、そのいろんな墓石屋さんに行けばね、いろんな形やいろんな石がたくさん並べられていて、買う方としてはどれにして良いのか本当に迷ってしまうでしょうね。しかしね、お墓は基本として祀り方が正しいのであればどの石でもいいんじゃないでしょうかね。何もその高い石で作ったからといってもお墓の機能が変わるわけではありませんよ。
例えば昔ですと木で作られていたお墓もちょっと見たような気がするんですけれども、
はい、もともとねお墓いうのは木で作られていたんですよ。仏教が日本に入ってくる前には神様は木などの自然界のものに宿ると考えられておったわけですね。その神聖な木には榊などが使われていましたね。ところが木でお墓を作りますとこれは当然腐ってきますし文字も消えていきますよね、
はい、
そこで石が使われるようになったわけですね。石と言いましても多くは河原にあるような小石や自然の石がほとんどでしたね。
自然の石がお墓だったんですか。
うん、その後ね、のみなんかで比較的簡単に、掘れる柔らかい石が使われるようになったんですけれどもね、はい、現在ではね、ほとんど機械が自動的にやってくれますので硬い石でも簡単に掘ったり切ったりすることができるようになりましたね、
はい。
最近は国内での石の産出が非常に難しくなってきて外国からの輸入材が大半を占めておりますね。今は外国の石でも結構優れたものが多く、同じ地球の石であることは変わりはありませんので、同じ墓石の材料としても何ら変わるところはありませんね。
例えば石の色によってお墓が変わることがあるのでしょうか。
石はね、単なるお墓の素材ですよ。関西では白色系が取れ、関東では黒い石系が取れておりましたね。昔はそれぞれの地域で取れた石でお墓を作っていたわけなんですよ。私もよくお客様とのご相談の中で白い石や黒い石のことを聞かれることがよくありますね、
はい。
色の持つイメージによってね、白は清潔だとか黒は暗いからね不吉だと言われる方がいらっしゃいますが、お墓は色によって何ら影響を受けることはありませんね、
うん。
白でも黒でも硬くて変色しない石であれば墓石としては最高のもんなんですよ、
はい。それから墓石選びの注意点をいくつか教えていただけますか。
どの石を、ね、使っても問題はありませんが、長い間屋外で強い日差しや風雨にさらされるわけですから、まずその耐久性を第一に考えて風化に強く錆びたり変色しない石がお墓には最も適していると思いますね、
うん。
現在墓石に使われている石のほとんどが花崗岩で、一般的には御影石と呼ばれております、
はい。
最近では世界各地からそれぞれの特徴を持った石がたくさん輸入されておりますが、品質についてはね、私どもにご相談していただきたいと思います、
はい。
一方ね、石は種類も値段も様々なんですよ。値段の目安としては、その石の質がね、石質が均一で傷やムラのないもの、また石目の細かいものが一般的に高いものとされておりますね。それから石の色や産出量によって値段も違いますし、またいろいろな加工や細工を加えたりすれば当然値段にも影響してまいりますね、
はい。
いずれにしましてもお墓を建てるということは生涯に一度あるかどうかですので、専門家である私たちの意見も十分に参考されてご検討される方が良い方法だと思いますね。
はい、ね、時間をかけてまたゆっくりとお話伺ってみてはいかがでしょうかね。
そうですね。
番組ではお墓についての質問を募集しています。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスは 088-825-4249、 メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。